三本大輔の屋根の他にもあれこれやってます。瓦屋根職人、京都府現代の名工の三本大輔が好奇心のままに工事の他にもいろいろやっていることをお話しします。
お相手の佐賀ネッチです。よろしくお願いします。ああ三本さん、先月はあの本職の瓦のお話をいろいろしていただきましたが、なんとあの、ね、またあの金魚のお話とかもお願いしますと言ってたんですが、なんか瓦で新しい発見があったということで、はい、ぜひ 今月も本職のお話をということになりましたが、はい、何を見つけられましたか。
見つけたというか、はい、ずっとあるものですけど、屋根を裏返してみると見えないものなので、うんうん、あの屋根の瓦にはあの爪のついているものもあるんです、
はい、
今はそれが当たり前になりましたけど、
その
爪をついているかどうかは瓦をめくって裏を見るとその屋根の瓦がわからないんですけど、
うんうん、
もうじき始まるあの宮川町かぶれん城、
かぶれん城、
はい、はい、うちがめぐらしてもらうお仕事に携わるんですけど、
そうなんですね、
はい、その、 あの屋根の調査をしましたら、
はい、
あの実は大正4年の建築らしいんですけど、あれは
かぶれん城、
はいはい、あの大正10年からしかあるはずのない瓦が出てきまして、まあ、それは修理で足していったんでしょうけど、
はい、
その瓦の爪のことを調べてみたら、
はい、
まあ、それは京都流の爪やと、まあ、もちろん京都なんですから京都のメーカーさんが瓦を入れ替えた時に爪のついた瓦をつけてるんですけど、
はい、はい、あ、なんかあのそう先月ねお話ししてもらった時に、はい、瓦には爪っていうのもあってっていう話をしていただいたんですけど、はいはい、それこうなんていうかな、あの瓦がこうずり落ちないように、はい、こう引っかかりがあるっていうお話でしたよね、はい、でそういうあの瓦をこう裏返すとこう、まあ、出っ張りみたいなのがあるっていうことですね、はいはいはい、その出っ張りがいろいろなんですか。
そうです、はい、京都で、作られた爪というのは、
はい、
なんか遡ると、うん、あのパリ万博に出品したことがあるという。
パリ万博、今ちょうどあの大河ドラマとかでもやってましたよね。なんかあの、
ね、
あのパリ万博見に行ってみたいな、あれに出してた、
どのパリ万博かはっきりわからないんです、はい、なんか1900年までにはパリ万博で5回もあったらしいんで、
うん、あ、そんな5回もあったんですか。
そのどれかどれかですけどね、
うんうんうん、
京都から、爪のついた瓦を出品して、でそれを本当に商品化しだしたのが大正10年に金型を作って、はい、京都の西彦という瓦屋さんが、
うん、
あのもう今ないですけどね、あの爪ついた瓦を作り出したということらしいです。
そうなんですね、はい、そのパリ万博に出しているのが京都の瓦屋さんということは、はい、瓦を作っているのも京都が中心やったということですか。
そうです、日本の中心は京都でしたね、瓦は。
あ、その頃、
はい、今は違いますけど。
あ、そうなんですか、はい、でそれ出品してたやつが、まあ、最初はじゃああんまりこう一般に普及されてたわけじゃなくて、
ね、まあ、あの商品化されてなかったんですけど、考案されただけ でそこから、爪をつけるようになったと。でそれはやっぱり商品化するには型が必要やし、
うんうん、
大量生産するには金型も必要やし、
うんうん、あ、そっか、あの1枚2枚作るんじゃなくてっていうことですもんね。そうなんですね。
だからあの大正時代はまだ普及してないのに、
うん、
実は関東大震災、大正12年、
はい、大正12年、
まあ、東京の話ですけれども、その時に瓦がずり落ちたので、
うん、
関東大震災の翌年からは、
はい、
爪のついてない瓦は出荷してはダメというお触れが出たらしいです。
あ、国から。
はい、
へ、
国からというか、まあ、全国じゃないですね、やっぱり東京での話みたいですね。
そうか、
私の子供の頃まで爪のない瓦何ぼでも作って関西で売ってましたからね。
やっぱりその頃はじゃあ関東と関西は、まあ、ちょっと離れ
て
るという
か、
今とはちょっと違ったっていうことですね、はいはいはい、だから関東の方はその関東大震災、まあ、前のねすごい大きい大震災があったので、はい、まあ、爪をつけましょうっていう決まりになってて、はい、まあ、関西はそこまで大きな地震はなかったから、はい、まあ、大丈夫っていうことやったっていうことですか、はいはい。へ、そんな中でその宮川町のかぶれん城の瓦は大正の
4年らしいですね。
あ、4年、もともと吹いたのが大正4年、
は
い、
4年頃からですから、まだ10年の時はそのまだ建築、その爪が出だした頃の前ですから、
あ、だからは最初は爪のない瓦が使われてて、
はい、そうです、古いものはね、 ところがめくっていくと、はい、まあ、部分的に爪のついたその京都流の爪がついた瓦が出てくるんで、その後の補足だろうと、
こう補修していってこう足していったっていう形ですかね、はいはいはい、へー。
でその瓦を残してね、うん、古い瓦を残して、
はい、
新しい瓦も捨てるんですよ。で残してまた拭くのに置いとくんですよ。屋根めくってかぶれん状の屋根は古いまま壊してまた古い屋根をまた乗せはるんで、そこに古い瓦も使おうということで、
はい、
それと記念になるような瓦は全部残しといて、
ほうほう、
なんか展示しはるらしいですけど。
あ、そうなんですか、はい、いやその展示用の瓦は残しとくけど他のやつはちゃんとお屋根にもう一回あげはるっていうこと。
部分的にですけどね、ごくわずか。
へえ、
はい、いろんな瓦出てきますよ。女って書いた文字がボーンと大きい、こんな十何センチもあるような丸いところに、
は
あ、字が入ってそれが屋根にいっぱいつけてあった。その古い瓦が残ってますけどね、今は使ってないですけど、
ね、それ何の印なんですかね。
女工って女紅って書くでしょ、
はいはいはい、
その字が瓦にもうそうですね、十何センチの大きなところに大きな女っていう字が書いてあって、それが瓦に貼り付けてあって屋根にいっぱいつこてあったのが、まあ、今は使ってないけど下ろして、
それだからかぶれん状のやしっていうことですよね。かぶれん
状です、はいはい、部分的に今でも拭いてあってありましたよ。東側の通用門のとことかにもね、そういう記念になるものは全部残してまた展示したり、まあ、使いませんけどね、全部うちに預かってんですよ今。
あ、そうなんですか、はいはい。でもこういう工事がなかったらそういうのってめくらないから、
そうですそうですそうです、
どうなってるかわからないですよね、
で調査したんです、めくって。で皆さん見ていただいて、でこれを使いましょうか捨てましょうかといういろんな審議があって、その時にその爪の話が出てきましてね、で古い京都の瓦屋さんに爪の話を聞いたりとか、
はい、
実はもう一つ向川女子大というところの
甲子園会館、そうそう、三本さん、はい、教えにっていうか指導しに行ってはるんですよね、はい、瓦のね。
そこは昭和7年なんです。だから昭和7年ですから全部京都の、京都から行ってんでしょ、その
兵庫県なのに。
兵庫県には京都の泰山製陶所というところと、
はい、
すぐそばにあったその西彦という瓦のメーカーが一緒になってその瓦を作ってるんで、うん、全部京都流の爪のついた瓦が五箇女子大のその甲子園会館のようには全部それなんです。
へえ、はい、面白いですね、なんかその京都流の瓦が兵庫県で見られるっていうのもね、
はい、爪見たら分かるっていうんですよね、その京都の古い浅田さんっていう瓦作ってる人は。
あ、そうなんですか。今そうそう京都流の爪っておっしゃってましたけど、はい、なんか爪の付け方は違ってたりするんですか。
京都自慢と言ったら変ですけど、はい、京都の爪は2つともちゃんと三義に引っかかって、はい、今の瓦の爪はちゃんと引っかかります、うん、昔のですね、
昔のは
、はい、京都の爪は、うん、両方ちゃんと引っかかって京都以外で作ってる爪より優秀やったという、まあ、京都のその自慢ですね。そうやったんですけど
京都の瓦屋さん作ってはるところは、はいはい、京都は正しいねんって言ってはったわけですね、はいはい、
今はもうみんな一緒ですけど。
三義っておっしゃってたのはその屋根にこう、はい、なんていうか三って言ってこうなんていうんですかね、こう渡してそこのところにこう瓦をこう置いていくというか貼っていくという
か横座に引っかかってる感じですね。二つの爪で引っかか
る、引っかけるっていう、はいはい、その三のところの木三義に2つある爪が両方とも引っかかるようになっているっていうのが京都の瓦屋っていうお話なんですね。でも他の土地で作られた瓦はその2つとも引っかからないようになっているっていうか、
はい、そうでもないですけどちゃんと引っかかるんですけど、1つはちょっとかかりが浅いかった昔はね、浅くて、はいはいはい、それは作る都合で瓦と瓦がくっついて焼けないように隙間を作るために、隙間用にその爪をつけとけば立てた時にその隙間通りの隙間ができますわね、うん、
ラジオ今聞いてくださってる方ちょっとなんか想像していただきたいんですけど、
難しいですね、
これね説明するのすごい難しいんですけど、瓦の形ってね、ひらがなの塀がちょっといなんかこうカーブついたみたいな形してますよね、はい、横から見たらね。でね、爪っていうのはそのちょうど塀のね、長い右側の長い方のとこちょっとカーブがついてる下側のところに、
そうですね、
こうちょんちょんってこう、はい、なんかな歯みたいなのが出てるんですけど、はいはい、でそれがねこうもうちょっと塀の山に近いところにまであるのが、はい、こう京都以外のところのやつなんですね、はいはいはい、でねそのね あの瓦を焼くときにあれなんですって、こうペタンとこう平たく伸ばすんじゃなくて、こう立てて、
立ててあげます。火が通らんなんだよね、下から上まで。
そうそうそう、はい、だからこう全部ね立ててこうなんていうんですかね、あの ドミノ倒しみたいにこう、
そうです、はい、
並べるんですよね。
そうです、
はい、でその時にその塀が全部へーって並んでいくんですけどあのくっついちゃうとあの火通らないんで、こう隙間が開かないといけないんですよね、はいはい、でそのなんかこうちょっとこう歪んだりとか倒れかかったりとかした時にくっつかないように、その塀のいろんなところにちょっとあの幅広く爪をつけといたら、はい、焼ける、焼きやすいっていうこと
で、はい、昔の京都以外の爪はねでっかくて、はい、でっかいでっかいですよ、その隙間開けんならんから。
あ、
なんでこんな大きい爪が出てんやろうと思ったら、その爪でカールの焼く時の隙間を保ってるという。
あ、だからその焼く時の隙間 を保つようっていうのと、屋根に引っ掛けるのと兼用してたってことですよね。その他の土地のはね。 でも京都式はあのその焼くためのやつじゃなくて、はい、本当にその屋根に引っ掛けるためだけにつけたから、ね、っていうことですね、
はいはい、
分かっていただけたかない
ろいろとね、焼くがあって都合があって、
はい、
製造の都合があって、
だっていっぱい焼かないといけないですもんね、
はい
はいはい、あ、なるほどね。そうで、その今京都のその爪、京都式の爪がついてる瓦が出てきたっていうことなんですけど、京都の瓦としては今はあんまり作られて
ない。あ、もう産地としては土がなくな、土が出なくなったんですよね。それで産地としてはもうだんだん成り立たなくなっていって、
土っていうのはもうその土地の土、
ほとんどそうですね。あ、まあ、確かにあの仕入れてくる土もありますけどね、
うん、まあ、もう重たいですわね、
そうです、大量に掘るのにね、よそから持ってくる、その土のあるところでその産業が発達したんやから、そこでっていうことですね、大概は。
でも反対に言ったら、その明治とかそのあたりは京都にもたくさんその粘土質の土があったっていうこと、
土掘れたらしいですね。それをあの、まあ、だいぶ取り尽くしてしまったっていうのもあるみたいですけど、なんか他層があって深く掘り下げてから横に掘るという、京都はね、
うん、あ、じゃあそれだけ労力かかるということですね。そうです、粘土掘り出すの、
はいはい、それもなんか天秤棒でね、もう担いでこなして歩いて上がってきたみたいですよ、私は。
あ、そうなんですか、
はい、危ない足場をずんずんに渡ってね、そういうとこは土を担いで、でまたそれを練っててするから、ものすごい労力ですよね。
そうなんですね、はい、じゃあ昔の瓦はそういう方のご苦労もあって、
そうです、
できてるっていうことですよね。あ、ちょっとなんかもう
高級品です
ね。ぼんやり見てたらあかんわ。すごい苦労して作ったはったっていう、
そうです、
まあ、だからまあ贅沢なものでもあったっていうことですよね、はいはい、そうなんや。え、宮川町のそのかぶれん所、はい、そのお屋根は今からどれぐらいかかりそうなんですか。まだかか
る、今まだあの足場組んではるところで、で来月屋根ほどいて、それからまだ年明けぐらいまで屋根組を全部ばらして持って帰って保管しはるんですよ、でそれを2年半後、大体2年半後ぐらいに全部建物が出来上がったら、
はい、
もう一度その上に古い屋根組を組み直して、で部分的に古い瓦使ったり、それからあのまあ大きな面は新しい瓦で行くんですけどね、鬼瓦も使えるものは使って、あ、足りないものは焼き直してっていう風に。
そうなんです、はい、え、それまた三本さんが吹きに行かはるわけです。
それはちょっとわからないですけどね。また入札あるかもしれません。
なかなか内部事情があるみたいですけど、でもほどくって言葉ですね、はい、屋根ほどかはるんですね、はいはい、そうなんや。いやでもなんか面白いですね。またその、あ、そうそう、でその向こう側女子大にもまた行かはるんです、ね、
行きます。それはもうあの瓦の作る実習がありまして、うん、それからまた屋根も傷んできたので、うん、吹き替えるのにさあどんな瓦作ろうかというので学生さんに作ってもらおうって言い出さったんですよ、先生がね、そう、爪もつけて、
爪もつけて、
それ間に合わないんですよ、数がね、学生さんが作ってるようで。けれどもやっぱり学生さんが作ったものも、まあ、授業で実際学生さん作ってるんで、はい、1枚も無駄にせずに使ってくれって言われてるんで、まあ、できればそうしたら使えるものを作ってもらおうかということですね。
あ、そうなんです。あの、ね、あの以前の放送を聞いていただいた方は分かると思うんですけど、三本さんがその向川女子大であの屋根のね、その瓦の指導をされてるんですけど、実際に学生さんが瓦を作って 焼いて、でそれを屋根登って屋根拭くとこまでやらはるんですよね。
差し替えだけですけどね。で作ってるのは浅田さんで、京都の浅田さんで、はい、私はそれをお手伝いをして、うん、で出来上がったものを屋根に上げて学生さん その差し替えるのを指導するというところで、まあ、一つの講義が終わりと。空間表現基礎演習というらしいですよ。
そうなん
大げさな名前ですけど。
いやなんかもうそんななんかね、でも面白いですよね。そうやってあの京都のそういうかぶれん状で分かったそういうなんかこう爪ついてるのを今度は向こうが女子大の方に爪ついたやつをまた負荷張るっていうのが、はい、なんかこう歴史がこうつながっていってる感じがしますよね、はい、いやまたちょっとその屋根負荷張った話もまた聞かせていただけたらと思います、はい、いやなんかもうあの今あの旬なかぶれん状の、はい、屋根の吹き替えの話も今日は聞かせていただきました。ありがとうございま す、はい、また来月、来月また今度はどんな話になるか、屋根の他の話になる
ちょっとお魚の話もしたい
な。あお魚の話、はい、来月はお魚の話になりそうな感じを予告を、はいはい、しておきましょう、来月は11月の22日になりますかね、はいはい、またよろしくお願いいたしま す、はい、今日もお話しいただきました。三本河原店有限会社代表の三本大輔さんでした。三本さんまた今日はあのおすすめの曲持ってきていただきました、はい、曲紹介していただきましょう、はいはいお願いします、
矢上純子の水色の雨です。